いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその35回目、テーマはヤコブ・ハランから逃げるその2。今日の聖書の箇所は創世記31章11節から42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記31章11節から12節。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと答えた。すると御使いは言われた。目を上げてみよ、群れにかかっている親木は皆、しまげのもの、ぶちげのもの、まだらげのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。おそらくあなたは前の章で家畜の交配に関して何が起こったか、私が満足のいく説明をしなかったと思われたかもしれません。しかし私はこの箇所に来るまでその説明を控えていたのです。ここには神様が私がしたのだと言われていますので、私たちは自然の営みについて、すべての説明を求める必要はありません。神様が自然の営みの一つを使われたことは確かですが、神様がそのうちのどれを使われたかは述べておられないので、私たちには知ることはできません。いくつかの説明が可能だと思いますが、私は次の説明で十分だと思います。ここで神様はラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た、そして私があなたを祝福したのだと言われています。13節。私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。私はベテルの神とありますが、神様はヤコブにご自分が現れた時、すなわち彼が逃げ出して家を離れてベテルで過ごした初めての夜に遡られます。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさいとありますが、神様はヤコブがハランを離れることを望んでおられました。なぜならこの時ヤコブはすでに11人の息子たちがいて、その息子たちがラバンの下で良くない影響を受け始めていたからです。神様はアブラハムを故郷の偶像礼拝から導き出されたように、ヤコブとこの子たちを偶像礼拝の場所から遠く離れさせたかったのです。14節から15節。ラケルとレアは答えて言った。私たちの父の家に相続財産で私たちの受けるべき分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。彼女たちは娘として相続財産を受けるべきだし、ラバンをそんなに敵対視するべきではないと言っています。しかし、ヤコブはラバンを信用してはいませんでした。 残念なことですが、お金の取り扱い方でこの人は信用できないなと思えるようなクリスチャンがたくさんいます。お金の管理というのは神様から私たちに与えられた霊的なテストだと思います。とマギ博士は述べています。16節。また神が私たちの父から取り上げた富は、すべて私たちのもの、また子供たちのものですから、さあ、神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。私はこの女性たちにとても感心しています。彼女たちはヤコブに、ヤコブがしたいようにしてくださいと言います。彼女たちはヤコブの味方であり、見たところ、彼女たちは父親が、彼女たちのものを盗んだと感じているようです。17節から19節。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追ってカナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。その時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。ここにはかなり興味深いことが書かれています。ヤコブは大急ぎで立ち去ります。兄から逃れて家を後にした時と全く同じです。今度はおじさんのところから逃げ去ります。でも今回は全部がヤコブのせいであるというわけではありません。ヤコブがあらかじめ逃げる計画をしていたことは明らかです。すべての家畜と召使いがすぐ出かけるようにしていました。ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出したとありますが、ここから彼らが偶像礼拝の家に住んでいたことがわかります。神様はヤコブの息子たちにそこで育ってほしくなかったのです。しかしラケルは偶像礼拝の家庭で育てられ、自分の神を一緒に連れて行きたかったのです。彼女は何という原始的な考えを持っていたのでしょうか。ヤコブでさえも自分が若くて、家を後にしたとき、神様から逃げられると考えていました。でも、ベテルの神様は彼に現れました。ヤコブは神様から逃げることはできないと知りました。事実、何年も後になってダビデはこのように書いています。旧約聖書詩篇139編の7節から8節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。つまり、死もあなたを神様から引き離すことはできないのです。また詩篇139編の9節から10節には次のように書かれています。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ月に行ってもあなたは神様から逃れることはできません。とにかく神様から逃げることはできないのです。ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたのでとありますが、ヤコブはラバンが羊の毛を刈りに出るまで待ちました。その当時、羊は非常に広い広範囲に放し飼いにされていましたから、ラバンは家からかなり遠くまで行ったものと思われます。今も人々は同じようにして羊を飼っています。羊を養うには広い場所が必要なのです。20節から21節。またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして、 自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。彼らはヨルダン川のちょうど東側のギルアデ山が見えるところにやってきました。ずいぶん遠くまで来たものです。22節から23節。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。ラバンはヤコブに追いつくために随分早く旅をしました。この時点でラバンはヤコブに良いことをしようと思っていないことは確かです。彼はヤコブを殺すほどに怒っていたのではないかと思います。でも、ここに神様が介入されました。24節。しかし神は夜、夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと、ことの善悪を論じないように気をつけよ。別の言葉で言えば、お前は言うことにもすることにも気をつけろよということです。25節。ラバンがヤコブに追いついたときには、ヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ここでラバンおじさんが言うことを聞いてください。ちなみに彼は利口ぶった悪漢です。彼はものすごい怒りを燃やしながら、ヤコブが盗んだ財産のすべてを取り戻そうとしてやってきました。ラバンはおそらくヤコブを殺し、二人の娘たちと子供たちを連れて帰るつもりだったでしょう。26節から27節。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに。ラバンはなんと利口で外交上手なことでしょうか。ラバンはヤコブがお別れ会をするチャンスを奪ったことについて罪悪感を感じさせようとしているのです。自分はきっと手厚いもてなしをしてヤコブを親切に送り出したに違いないと言っているのです。さらにラバンは感情に訴えます。28節。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。この子供たちというのは孫たちのことですね。彼らはこの世界の歴史の中で非常に傑出した人々となるように運命づけられていた孫たちでした。29節。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよと言われた。ラバンは自分では害を加えようとしたが、神様が彼が悪いことをしないように妨げられたことをヤコブに知らせます。30節。それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ここでラバンは盗まれた神々のことを尋ねます。実際ヤコブはラケルが神々を盗んだことは知りませんでした。ヤコブがラバンに答えたときに言っているのは、ラバンに知らせずに逃げ出したことについてです。ヤコブはラバンに答えて言った。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。 ヤコブはラバンが妻たちと家族を連れて行かせようとはしなかったということは分かっていました。そして盗まれた神々についてヤコブは返答しています。32節。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのである。ヤコブは誰もラバンから神々を取ってなどいないと確信しています。33節から35節。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕とさらに二人のはしための天幕にも入ってみたが見つからなかったのでレアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取ってラクダの鞍の下に入れその上に座っていたのでラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。ラバンは彼の娘たちのどちらかが持っていると疑っていました。彼女は神々を取ってラクダの鞍に入れました。この鞍はラクダの背に乗せる箱です。そしてその上に座って父親に弁解しました。具合が悪くて立ち上がれないのです。その間中彼女は神々の上に座っていたのです。この家族がいかに原始的な偶像礼拝の習慣を持っていたかがわかります。ラケルが父からテラフィムを盗んだことは、おそらく私たちが想像するよりもずっと深刻なことでした。その家の神々を所有するということは、その家族のリーダーとなることを暗に示し、つまりヤコブがラバンの持ち物全部をも相続することを意味したのです。だからこそラバンがここで必死になってその偶像を取り戻そうとしているのです。彼らは神々の像を見つけることができませんでした。そしてヤコブは義理の父を非難します。36節。そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えして言った。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか。ここでヤコブは一気に今までの不満をぶちまけます。38節。私はこの20年間、あなたと一緒にいましたが、あなたの召し辻も、親木も流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。ヤコブはただで食事をもらうことさえありませんでした。食事は自分で払わなければなりませんでした。39節。野獣に裂かれたものは、あなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも。保険もかけてもらえなかったのです。子羊が野獣に盗まれたり殺された時には、ヤコブが代価を支払わなければなりませんでした。全くこのラバンという人は、計算高い主人でした。40節。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできないありさまでした。ヤコブには夏の休暇はありませんでした。寒くなっても、 羊や他の動物たちと外で過ごさなければなりませんでした。幾晩も幾晩も群れを守るために夜番をしました。41節。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。これがヤコブの身の上に起こったことです。利口で罪のあるままうまくやり仰せると考えていたのに、神様は彼をそのままにしては置かれませんでした。なぜなら神様は、人が蒔いたものはどんなものであっても必ず自分で刈り取らなければならないことを非常にはっきりさせているからです。ヤコブはかつて神様に従うことを拒否しましたが、おじさんには従わなければなりませんでした。ヤコブはラバンのところで妻を迎えるためにやってきましたが、彼はそこで召使いになりました。ヤコブは自分の父を欺きましたが、彼は義理の父に欺かれました。ヤコブは兄のふりをしましたが、彼は同じようにラバンに騙されて姉を押し付けられました。ヤコブは長子の権利を手に入れるため手段を選ばない人間であることを暴露しました。しかし後になって彼の息子たちが同じようなやり方で彼を欺くのを体験します。彼らは子ヤギを殺してその血をヨセフのものに塗ります。ヤコブは兄のふりをして父親を騙しますが、彼自身自分のお気に入りの息子ヨセフのことで騙されます。このように人は自分が蒔くものを刈り取らなくてはなりません。42節。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。ここでヤコブはラバンから離れます。彼らはお互いにさよならを宣言し、ここで契約を結びます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブ波乱から逃げるその2というテーマで、創世記31章11節から42節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記31章43節から49節と32章一節から二十六節、ミツパの契約、ヤコブの生涯の危機、そしてペヌエルでの格闘をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。